ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーと、
はい、高野です。
はい、ということで、今日あるサイトを見ていたら、いっぱい食べるといっぱい睡眠が必要だということを判明しましてお
お、そうなんですか。
そう、なんかね、食事の量を減らすと睡眠時間も圧縮できるらしいんです。だからその圧縮法でなんか食事の量を減らすとかいうのはあるみたいですね。ツール・ド・フランスがいよいよですね、今週の日曜日が最終ステージで、今のところ日本人選手2人もね、山険しくなってきているんですが、しっかり残っておりまして、今第17ステージかな、138.3 キロ地点をトップが走っておりまして、残り 31.2 キロというところまで来てる、はい、あのね、結構すごい山なんですよ、昨日とかね見てたら、うわ、こんなの大丈夫かと思ってたんですが、無事完走して今日も走っているはずなので、
すごい、
あと何日間かこう耐え切ってくれると、シャンゼリゼを日本人が走っているという図が、シャンゼリゼまで行ったら多分日本人快挙なんですよね。
あ、そうなんだ。
これまで行ってる人がいないので、
それはぜひ、
はい、
そう、行ったらすごいことなので、もうちょっと頑張ってほしいなと思っております。はい、
はい、スノーです。あの、今日はなんと日食の日で、
うん、
あの仕事が入ってなかったんで、
うん、
よかったんですけれども、子供の病院が通院が入ってまして、
うん、
うわ、所沢に行かなきゃいけない、しかも午前中っていう、よほど家で一人で観測しようかなっていう感じだったんですけど、
うん、
ちょっとまあ、まあ、お疲れモードだったので、じゃあ雨も降ってるしということで、
うん、
まあ、車を運転して。なんですが、
うん、はいはい、
それでもやっぱり写真は撮りたいとい う,
ほう、
昨日の夜突然やっぱり写真撮っとこうと思って、
うん、
あの準備をそこからしまして、
はいはい、
そしたら、うん、あの本当に偶然なんですけど、
うん、
もうどんより曇ってたんですね、
うんうん、
でも一番あのなんて言うでしょう、食分の大きいところで、
うんうん、
駐車場に出たり入ったりずっとしてたんですけど、
はいはいはい、
病院の中から、うんうん、そしたらちょうど見えてきまして、うんうん、見えてるぞ見えてるぞって言って、
うんうん、
はい、周りの患者さんも巻き込んで、
うん、そうなんだ
見て、見たり写真撮ったりしてきました。
へえ、そっか、高野さん見れました。
うちはね、晴れたんですよ、晴れてて、うんうんうん、まあでもやっぱりね、薄曇りだったんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。で、なんか母がその三十何年前に見た時は、
うんうん、
なんかほうきの影が曲がったって言ってたんで。
ほうきの影が曲がった。
うんって本人は言ってるんで。私も一生懸命ほうきをかざしてたんですけど。
そうなん
だ。それあの木漏れ日の効果。三日月になったってことなのかな、三日月みたいな、
うん、そうだったんですかね。いや、でもほうきの影が曲がったんだ、いや、それが18歳のね頃だったっていうから、そんなに子供なわけでもなく、それを覚えてるってことは確かだろうと思って、
はいはいはい、
一生懸命ほうきを掲げて見せたんですけど、棒は曲がりませんでした。
そ
かなり面白い
そうかそうか。
それで、でまあ、それでもあれなんで、なんかあの、はい、前日、昨日になんか、うんうん、ジプトの放送局があのこうやって日食を見るといいよっていうやり方を放送してたんで、
うんうん、
まあ、それはちょっと作れなかったんですけど、厚紙に穴を開けてみて、
うんうん、おお、どうでした
いや全然丸かったです。
そう丸かった。丸いんだ。
あれ。
いやなんかあのそれはなんか筒を作って、
うんうん、
なんか筒の先にアルミホイルにアルミホイルで、うん、アルミホイルをかぶせてそれに画鋲で穴を開けて、
うん、
で裏側はレジ袋の切れ端をこうかぶせて、う
ん、あー、はい、
そのレジ袋の方から覗くと、
はい、
そうそうそう、
いわゆる投影法みたいな形で、ね、
そうですね。
なるほどね。まあでも結局薄曇りだから光が拡散しちゃって、
拡散しちゃってたみたいですね。
なのかな。
ああ、じゃあ、
うん、
なるほどね。
なんかそう部屋の中でもね木とかあるから木漏れ日がどうにかならないかとか思ってみたりとか、
そかそか。
一人ではしゃいでたんですけど。
なるほどね。なんか僕のところはね、まあ小雨も降ったりとかしてたような感じで、うんうん、なんか空は明るい感じはしたんですけど、しっかり雲が覆ってたんで、もう
なんかやっぱ夕方ね、夕方みたいな感じでしたよね。
うん、いやそのね、要は日食が最大のところあたりで薄暗くなるというか、そんな感じがあるのかと思ったけど、全然何も変わんないなとか思ってたんですけどね。
あ、それは僕もそうです。もともと暗いから。
ああ、そうですよね。
元々薄暗いんですよね、雲が厚くて。
いや、なんか僕のところ帰ってね、明るい曇りみたいな感じだったんですよね。要は空が白みたいな感じ。
うんうん、
ほんでもう嫌と思って見もしなかったんですけど、でツイッターを覗いていたら、サッシャさんがね、東京で隙間からこう見えたとか言って、デジイチで撮りましたって写真アップしてたね。おお、見れたんだとか思ったんですけど、僕は全然もたちでした、結局。
うん、ほんの一瞬ね、ちょっと薄い時間があって、ところで、
うん、
10分ぐらいですね。
10分か。
うん、
おお、そっかそっか。はい、皆さんは見られたんでしょうか。今回は、メールのご紹介からいきたいと思います。辰巳さんの方から、前回の DVD の話の中で出てきた、スカイクローラーで私が何て言ったんでしたっけ、はい、
ヒエン
とか言ってたんですよ。ヒエンってどんな飛行機だったっけなと思ったんですが、ヒエンじゃなくて、
はい、
何でしたっけ、
神殿
でしょうね。
はい、
ごめんなさい、ちょっとメールがどっか行っちゃった。開いておいたんですが。
地震に電気の電。
で、神殿ですよということで。
神殿。
教えていただきました。なんかサイトも紹介していただいて、そうそうこれっていう感じだったんですけど、
はい、
はい、そうこれなんですよね。これの印象があったってお話ししたつもりだったんですが、飛燕じゃなくて神殿だったそうです。
はい、ありがとう。
ありがとうございます。で、何でしたっけ？ごめんなさい、メールがなくなっちゃったんで、
はい、
こういう飛行機のことをなんていう、なん、
あ、船尾翼機。
船尾翼機。
先に、はい、尾って書いて、尻って書いて、よく聞いたんですけど、
うん、
なんか、このサイトの方の、なんか、いろんな、そういう資料、文献みたいなのによると、
うん、
この紹介があったね、
うん、
そもそも尾翼としての、尾翼じゃないから、
船
尾翼っていうの変だっていう話で、
はいはいはい、
そういう、それで、あれ？それで別な名前が載ってたんですけど、ちょっと忘れてしまいましたが。
ああ、そうだった。
はい。
やっとありました。子供の頃プラモデルを作りました。詳しくは以下のサイトでっていうことでいただいておりました。ありがとうございます。ヒエンはちょっと後で自分で探してみようかなと思うんですが、このあれはね、一時この日本の戦闘機とかいろいろ調べてた時があって、だいたいゼロ戦ね、出てくると思うんですけど、そんな中で、特徴的なこの飛行機が印象に残っていたので、まあそれがスカイクローラーに似たようなのが出てきたので、ちょっと話題にしたんですが、 いろいろと教えていただきました。ありがとうございます。それで、このただいまなんですが、先週ダウンロードして、先々週と同じ番組をダウンロードされた方がいらっしゃるかもしれません、
はい、はい、
これ前にもね、辰巳さんにご連絡をいただいてフォトスクランブルでもやっちゃったんですけど、要はファイル名を指定するとかは2つあるんですよね、このダウンロードの設定をするときに。その1ついつも間違えちゃうんですよ、
はい、
で、実際そのダウンロードさせしてもらうためのファイルをアップして自分でこう更新をかけてみるんですね。で、その時に気がついてすぐ直す時もあるんですけど、この、フォトスクランブルで前々回ぐらいかなんかそれがあって、フォトスクランブルはなんか音声が長かったりとかもあったんですよね。
はい、
あって、まあ、その時に辰巳さんもご連絡いただいたんですが、今回はスノーさんにもご連絡をいただいて先々週の落ちてるよということで、えとか思って見たんですが、案の定一つの方の設定が一つ前のファイルを指定しておりまして、慌てて修正をしております。で、これそのフォトスクランブルでトラブル、あの間違えてしまった時に辰巳さんから教えていただいた方法がありますのでお伝えしておきたいなと思います。iTunes の中で、中でというか iTunes でお聞きいただいている方はですね、ポッドキャストのリストの中の、番組名、
うん、
でその下にファイルそれぞれ、ただいまですとただいまのボリュームいくつとかっていう風にファイル名がついてると思うんですが、一番上の番組名のところで、右クリックしていただくと登録を解除、ポッドキャストを登録解除というのがあります、これを一回選んでいただけます。そうすると、横に登録ボタンっていうのが出るんですね。
うん、
はい。で、ファイルはこの時点では消えないので、一回登録を解除していただいて、その DVD の回が、119回目になっております、
はいはい、
でこれを聞きいただいている時点だと、下から2番目か上から2番目になっていると思うんですが、そのファイル、もし DVD の話題じゃなくて AED の話題をしている119回であった場合は、この119回だけを一回削除してください、これは右クリックをして、削除というのがありますので削除、そうすると、データを捨てますか残しておきますかみたいなのが出ますので、捨てていていただいて、そこでもう一度先ほどの登録ただいまっていう番組の横に出てきた登録ボタンを押していただくと、今度新しい119がダウンロードできますので、そちらでもう一度落とし直していただくと、
はい、
DVD の話題をしているデータがダウンロードされますので、もし AED の119回をダウンロードされた方がいらっしゃったら申し訳ないんですが、していただけるとお聞きいただけますのでお手数ですがよろしくお願いいたします。ということで、本題に行きたいと思うんですが、今回は、奈良県であった、脳性麻痺でしたっけ、
そうですね、
脳性麻痺の中学生ですよね、
はい、今年中学生になる
方が、学校側から入学拒否をされたということで、今現在はそれを和解して通われている状態なんですよね、
うん、
という、この入学拒否とですね、大阪の方であった全盲の保育士、採用試験拒否 こちらも、はい、拒否されてしまったということで、この2つについてちょっとお話をしていきたいなと思います。ということで、まずはこの奈良県の中学生の入学拒否について、ちょっとざっと新聞の、6月13日の読売新聞の記事を一部読ませてもらうと、
はい、
バリアフリーが整っていないことなどを理由に、希望する奈良県市立、ごめんなさい、奈良県、これ下市町立下市中への、入学を拒否されたということで、脳性麻痺で車椅子生活を送る少女12歳が、道中の入学式から2ヶ月が過ぎた今も、県立養護学校から派遣された女性講師と自宅で一人学習を続けていると、町に入学許可を求めた訴訟は、原告代理人によると、地裁は和解を進め、15日の話し合いの場を持つという、その一方で、道庁は訴訟費用として約80万円を予算化、法廷で争う構えも見せているということで、その後これが7月の18日、同じ読売新聞で、あ、ごめんなさい、これはもうすでに和解された後の記事になっちゃってるのか。結局これ訴訟起こったん？訴訟ではなく和解になったのか。
そうでしょうね。
今、現状は、一応、まあ、なんでしょう、落ち着いたというか、
うん、
またやっぱりダメって言われる可能性はなくなったということなのかね、なんかね、すいません、なんか全然自信なくて。
奈良地裁決定について、すいません、ちょっとこれ、訴訟はあったのかどうかっていうのは、ちょっと。今現時点で分かんないですが、ただこの中学生がもう学校には通い始めているというニュースが入って、すでに18日の時点で2週間が過ぎてもう効果もパッチリ覚えましたみたいな、記事が出ていたんですが、まずこれ入学拒否っていう、事情としてその階段が多くてその命の保証ができないという心配から学校側は入学を拒否していたようなんですが、この12歳の子の方からすると、普通学校で授業を受けたいと、車椅子での生活状態ではあるんだけども、知的に障害はないと、みんなと一緒に授業を受けたいということで、普通学校を希望していたようなんですが、これいろいろと見てるとね、なんか賛否両論あって、結局どっちがいい悪いとかって言われはないと思うんですけど、パッと見るとね、やっぱり なんで拒否されなきゃいけないのっていうのは思うと思うんですよね、誰もね。
うんうん
うん、ただ、逆の意見を、まあ、いくつか拾ってみると、要は一人のためにその普通学校に対する負担を考えるとあまりにも大きいんじゃないかとっていう意見と、あと養護学校があるのだからその養護学校を使わないっていうのは、うん、養護学校の意味がないだろう的な投げやり的な感じの、意見も見受けはしたんですが、まずこの養護学校に通った場合のリスクというかね、そのメリットデメリットって考えると、はい、こういった設備とかそのサポートの面で言えば養護学校の方がやっぱり充実はしてるわけですよね。
まずね、これね、うん、地方自治体というか、もう本当にそこの地域で全然違うっていうのがまずありますので、
うん、
何とも言えないんですけど、まあ、うちの子供は、うんうん、車椅子を使っているので、
うん、
養護学校も、小学校に入るときから、
うん、
見学に行ってみました。
おー、はいはい。
もうそうすると、うん、もうここの僕らが住んでるところは非常に、新しい養護学校ができたばっかりだったので、
うんうんうん、
もうそれはもう素晴らしい、設備の完全なバリアフリー
な、
まあ新しいというか、まあ、2年目ぐらいだったんですよね、できて小学校の時、
うんうん、
だから非常にいいところであるのは確かでしたね。
まあ、
この場合です、うんうんうん、でも僕は奈良の県立養護がどの程度いいかどうかは分からないんですが、
はいはいはい、
まあ、最初から養護学校として作られているからには一応設備面では問題ないと思いますよね、
うんうん、
体の不自由な人がそこですが暮らすというかそこで学校の生活を送るに関しては、
うんうんうん、
とは思います。
うん、ただし、まあ、デメリットとしてそのカリキュラム自体がもう普通学校とは違うと、
全然違う、すごい違うと思います、
うんうんうん、
やはりまあ、これは一般的な話かどうか分かんないですけど、うんうん、うちが見学に行っていろいろ聞いたり見たり、感触ではやっぱり、うん、授業時間数も少ないし、
うん、
授業時間の中の、やはり自立とかそういう訓、まあ、なんていうの、自立訓練ですね、そっちの方の強化が多いので、はいはい、どうしてもいわゆる勉強っていう強化に関して言えば、うん、普通学級に行ってるお子さんとかと比べちゃうと、
うん、
もう多分半分ぐらいになる感じはしますね。多分義務教育小中学校全部行ったら多分半分近くにはなるじゃないかという印象はあります。やっぱりそれを考えるとうちの場合はやっぱ普通学級がいいんじゃないかということで、
うんうんうん、
まあ、幼稚園から小学校に上がるときにもうまず普通学級という希望を出して、
ほうほうほう、
ます。
うーん、
で当然中学校に入るときも普通学級っていう希望を出しています。
うんうん、その時にこう拒否されたりとかそういうのはなかったんですか？
うん、一応ね、そのここの教育委員会の中にそういう教育相談、うん、教育相談という、
うんうん、
する期間がありまして、
はいはい、
まあ、体だけじゃなくて情緒とか、
うんうん、
学習面とかいろんなところで、
うん、
もうこう不安といいますか、
はい、
問題があるお子さんたちを、
うん、
と相談する期間があるんですけど、
はい、
毎年そこには行ってるんですが、当然幼稚園から小学校の時も行きましたし、
うんうん、
まあ小学校から中学校への時も行きましたけど、
うん、
まあ、判定といいますかおすすめは養護学校っていつも言われます。
え、それは毎年行くの？例えば小学校入ったら卒業するまで行かなくていいとかじゃないんだ。
あ、それは人によると思いますけどね。うんうん、うちの場合は、まあ、ある意味、ちょっと戦略的なものもありまして。
ほうほうほうほう。
とりあえず、毎年ずっと、普通学級に行きたいって言い続けようという、そういう戦略的な。
意思表示のためにっていうことなんだ。意思表示の
ために行ってます、うん。
なるほどね。
あと、まあ、やっぱりそこもね、結局お役所なのでどんどん人が変わっちゃうんですよね。
はいはいはい。
だから常に新しい人というか新しいこう担当者に、
うんうん、
こういう状態だからこうしてほしいって言い続けないと、
うんうんうん、
忘れられるというか。
なるほど。
うん、
そういう可能性もあるので。
はいはいはい。そっかそっか。
だから言ってました。だから毎回判定は擁護ですけれども、
うんうん、
ただ決めるのは、
うん、
まあ、義務教育の間はご両親ですからっていう話ですね。まあ、お子さんの意思とご両親の意思を尊重 してくださいと、尊重しますという形で、うん、
そうなんだ。え、それはじゃあ何のためにあるの？客観的にそういう擁護か普通か判断してもらうためにあるっていうこと？
まあ、そういうことですね。
うん、
まあ、ただ判定だけじゃなくて、まあ、いろんなね、うん、アドバイスっていうか、
うんうん、
まあ、例えばこういう教育の、なんて言うんでしょう、施設がありますよとか、
はいはいはい、
まあ、様々なアドバイスをしたり、うん、あとは、物理的にね、うん、学校の中で何か回収したり、設備とか回収したりする必要がある、
はいはいはい
はい、そういう連絡もそこでやってくれます。
あ、じゃあそういう学校側にこういうふうにしてほしいっていう要望を出すときはそこを通して。
あ、一応そうですね。
うん、なるほどね。形の上、はいはい、
まあ、本当お役所仕事って感じなんですけど、
うんうんうん、
だから担当者によってなんか全然対応が違ったりして、
はいはい、
いろいろありましたけど、まあ、まあそこはもうそこでなんかごっちゃごちゃ揉めてしまうとややこしいので、
うんうん、
とにかく辛抱強く辛抱強く
なるほど、
うん、あと校長先生とかも巻き込んで、
うん、
あとはまあ近所の民生委員さんとかね、うん、まあ、そういういろんな人を、まあ、僕がやってるわけじゃなくて妻がほとんどやってるんですけど、
うんうん、
いろんな人を巻き込んでこう自分の、なんて言うんでしょうね、こちらの意思がなるべく通るようにお願いしますという形を、うん、してますけどね。
なるほどね。
うん、結構大変、まあ、お互いに大変です。
ああ、そうなんだ。
しかもなんかその書類の上では車椅子を使っていて、
うん、
またあと補助をつけないとまずちょっと学校生活無理なんで、補助の補助員というの
を、はいはい、
ないとちょっと学校生活無理なので、
うん、
補助員さんをつけるだけの予算をどこから出すかという予算があるかないかっていうの
も、はいはいはい、うん、
毎年補助の方はつくかどうか分かりませんと言われながら、
うん、
お願いしますっていう。
うんうんうん、それは今まではそのつかなかったことってあるんですか？
いや、幸いないですね。
ああ、そうなんだ。
これは、うん、その同じ、まあ、私は埼玉に住んでますけど、
はいはい、
埼玉県なんですけど、
うん、
同じ埼玉県でも市によって違う。
ほう。え、
もう隣の市では、うん、ついたりつかなかったりと、全然つかないとか。
ああ、うん、はいはい、
本当にもうそこの台所事情なのか、
うんうん、
それともその例えば市役所の偉い人の
うん、うん、
考え方なのか、
うん、
分かんないですけど、
じゃあ結構その園さんのところに関しては状況としては恵まれてたっていうこと。
まあそうです。まあベストってわけじゃないけど、
うん、
だから結構いろんなまあ障害の方の知り合いはいますけど、
うんうん、
よりいいところを求めて家族ごと引っ越す、
うん、
される方もいますよね。
そうなんだ。いや、その、ね、場所によってそう待遇が違うって、引っ越しまでしなきゃいけないっていうのはどうなんだろうって気がしますけどね。
はい、うん。まあ、本当、あの、なんだっけ。古い例えですけど、もうん、三千の教えとか言ってありますけど、うん、僕もちょっとそう、いや、ちょっともうどうしようもなかったら引っ越した方がいいんじゃないっていう話もしたこともあります。
うん、あ、そうなんだ。え、今ベストじゃないっていう話ありましたけど、例えば他にもうちょっと優遇が、はい、いいところって、
いろいろ、まあ、あの、主にね、まあ、補助の先生の勤務体系がやっぱり場所によって違うらしくて、
ほうほう、
もう完全にもう、これをこっちでもやっちゃうから、
うんうん、
お父さんお母さんは来なくていいですっていうところもあるんです
よ。はいはいはい。
あ、もっと手厚いところだと。
うんうん、
でも、あの、まあ、うちのところの場合は、やっぱり、月に何日とか、あの、うん、もう時間が決められているので、
はいはい、
うん、そこから先はちょっと無理なのでっていう話で、
うん、
で、小学校のなんか、だんだん学年が上がるに従って、授業時間長くできますよね。
うん、そうですね、うん。
そうするとね、その枠内で入んなくなっちゃうんですよ。どう計算しても。
ああ、なるほど。
5年生ぐらいの時からどうしようとか言って、出たんですけど、結局はなんかうまくやりくりして、
うん、
あの、例えば、まあ、補助の先生がいなくてもいい授業は休憩時間にしてもらってとか、
はいはいはい、
扱いして、うん、なんとか6時間入れるようにしてもらったんですけど、
うん、
あれも杓子定規にやってると、
うん、
足りなくなっちゃって5時間目からは先生いないとか、ある曜日は、ね、あの、うん、まあ、実際にはあのやっぱりお休みも取らなきゃいけないので、
うんうん、
あの何曜日、あ、 何日、今月の何日と何日は親御さんお願いしますっていう話で
行
ったりとかしてました。
なるほどね。
それが全くっていうのを全然心配しなくていいよっていう、そういうところも、
うんうん、
近所の市ではあるみたい。近所の市っていうかな、同じ市内でも違うんですよね。
市なのに。なんでそんなにあれなんでしょうね、その差が。
まあ、結局学校の予算っていうのもあるらしいんですけどね、学校がその予算を。
で、そっか。なるほどね。なんかでも、平等にその教育を受ける権利があるとか、そういうのを歌っている割にはそういうところでは差が出てきちゃうっていうのはね、まあ致し方ない部分もあるんでしょうけど、
まあ、あの、まあ、これ一概に普通学級に誰でも行けばいいっていう問題じゃないっていうのはまず前提にありまして、
うんうん、
まあ、これ本当にデリケートな問題なんだよね、
うん
うん、だからよくあるのはやっぱりあのお医者さんとかがもう言われましたけど、
うん、
あの親がどうしても普通学級って言っても、うん、お子さんが辛かったらそれは何の意味もないから、
あ、はいはいはい、
考えなさいっていうふうにも言われましたし、
うんうん、
まあ、実際にやっぱりそれでトラブルになってしまうっていう例も見聞きしますし、
うんうんうん
ね、まあ、あと、うん、その体の体調の関係とか、うん、学習面の関係でやっぱり途中から養護に行った方、養護に行きますとか、
うん、
その逆もあるみたいですけどね、
うん、あ、養護から普通学校に行かれる方とかもいるんだ、うん、やっぱり養護に
行ってみたけどやっぱりそれではあの養護では物足りないっていうか、うん、養護ではダメだっていうので、うん、普通学級に戻るっていう人もいるしっていうことで、あんまりだからその、なんて言うんでしょう、頭から決めてしまうとやっぱりこう人生ですから、
うんうん、
常に、ね、状態が変わるので、
うんうん、
このところをこうお役所的に書類の上でこうここまでだったらこうでとかそういう、
うんうんうん、
一回決まっちゃってちゃったらそういう前例がどうのこうのとか言い出すとやっぱり揉めますよね、
うん、なるほどね、そっか。 でもなんかその養護から普通に行かれる方もいるのに、なんでこの奈良の場合は拒否とか、うん、
まあ、もしかしては、もしかしなくても初めてなんでしょうねこれ。車椅子の子が、
うん
うん、そこに行くのは初めてだったので、
うん、うん、いやでもそれはね、なんか
どうしたらいいなっちゃったのかなっていう気がしない
のか、だからその初めてだからって、なんか、まあ企業がやってるようなサービスとかでね、そういった経験がないので、まあ、命の心配がありますから受けできませんとかっていうのは分かるんですけど、
うん、
学校公的な機関でその初めてだから受け入れられませんとかって、うん、まあ、その理由はね、初めてだからって言ってるわけではないんですけど、まあ、おそらくそういうところもあって拒否になっちゃったんじゃないかなと思うんですけど、その、うん、待遇の差が地方自治体ごとにこう違ったり、まあ、さっきの話だと仕事で市の中でも違うとかいう話もありましたけど、そこら辺、うん、ね、こうなんていうんだろう、ガイドラインというかそういうのってないんですかね。こういう場合はまあ拒否ができるとか、こういう場合は受け入れられなきゃいけないとか。
いや、それはね、ないですよね。一応、なんて言うんでしょう。公立の、ちょっとだいぶ前に調べたんですけど、
うんうん、
公立の小学校に関しては、
うん、
一人、そこに特学と言われている特別学級ですね、
うんうん、
がなくても、
うん、
一人でもいればそこに作る義務はあるっていうか、作ってもいいっていうことにはなってたと思うんですよね。そういう程度の法律はありますけど、
うん
うん、こういう入学に関するガイドラインっていうのは特にないと思うんですがね、
うん、
まあ、ケースバイケースっていうこと、
これ結局ね、そのバリアフリーが整ってないことを理由にっていうのがあったじゃないですか、うん、でこのさっきお伝えした記事の一部ではなかったんですけど、別の記事でやっぱりその命の危険をこう保証できないという部分も、記事に別の記事ではあったと思うんですが、これでもその訴訟費用で80万予算化してるわけでしょ。その80万でできることとかもありますよね。
そうなんですよね。
そこら辺がね、だからそういうなんていうんだろう、公的な機関としてやるときに、そのこういう場合は拒否してその訴訟費用を予算化してでもその拒否をしていいとか、あるいは受け入れる、なるべくその受け入れる方向で考えなさいとかっていうね、なんかこの学校単位でこんないろいろがあるよとは、実際その行けてる学校もあるわけじゃないですか、
うんうん
うん、でそれが住んでる地域によって、私の地域では普通学校行けませんとかっておかしいような気はするんですけどね、
うん、
まあ一概にその今回の件がいいとか悪いとか言うつもりはないんですが、基本的にはでも親と子供が希望した方へ、
うん、
さっきの話だといけるっていうことですよね。
そうですね、基本的には。
そこで学校は今回は拒否をしていたということみたいなんですが、うん、このバリアフリー化って学校今どんな感じなんですかね。
この記事を見る限りバリアフリーのために工事をするのは町の予算ということになってますね、
うん、
県教委は前例は作れないから、うん、例外は作れないから、お金は出せないって言っているという、
うん、
非常になんかに逃げもないあれで、結局、うん、一種の格差社会が行政単位でも出てきている っていう感じがしないともないんですけれども、
うんうん、
あのあうちの場合は幸い埼玉県内ではそこそこの大きさの都市なので、
うん、
ある程度予算はあるらしく、
うん、
あの小学校に関しても中学校に関しても、
うん、
息子のためにいろいろ作ってくれています。
あ、そうなんだ。
はい、はい、あの、まあ、小学校の場合はね、最初から玄関のスロープとかはあったんですけど、
はいはい。
あの、特学があったので、
うん、
そこに通う子のために、一応車椅子で上がれるようにはなってました。
はいはいはい、
あとはあのただ何しろ校舎が古いので、
うん、
いわゆるエレベーター人用のエレベーターはないので、
うんうん、
給食用のエレベーターを使ったりと
か。へ
ただ3時間目以降は給食をあの上げ下げするので、
うんうん、
使えないとかね。
はいはいはい、
うん、いうこともありました。あとあの、まあ、ちょっとブログに写真載せましたけど、これは中学に入るので、うん、スロープをこういうあの段差のあるところにスロープを新たにコンクリートで作りまして、
ほうほうほう、
はい、こんなのが 3,4 箇所作ってもらいましたね。
うん、
あとは、まあ、写真ないですけど、水飲み場の蛇口があの手と顔が届くように長いものに変えてもらうのと、
ほう、
あとトイレですね、
うん、
あのまあ、うちの子の場合体極端にちっちゃいので、
はい、
ちっちゃなトイレじゃないとできないのでちっちゃなトイレにつけてもらって、
うん、
まあ、これは結構お金かかってんじゃないかとは思います。
うーん、
あとまあ細かいですけど、あのこの金網あるじゃないですか。
金網ってどれ？
下水口の蓋、そ
っか。ああ、金網というか、はいはい、はい、蓋ね、
うん、はい、これがね結構危なくて、うん、実際にうちの子もこれ落ちたんですけど、あのキャスターといって前の、
あ、小さい方か、
小さい方、あれがずっとはまってですね、うん、前転したんですよ、
うん、
学校下見に行
った時、死ぬか
なって言ってたけど、でそれはこんな風にこの下の写真が、通学中の写真がありますけど、
うん、
蓋をしても、
うん、
います。あとこの一番下の手すり、
うん、
ですけど、これは1階から4階まで、はいはい、1年生の給水4階なもんですから、あの1つの階段にはつけてもらったんですね、昇降口のある階段には。
はいはいはい。
でもこれはあのあと階段3箇所くらいあるんですけど、そこにはついてないので、もうめんどくさいんですけど、この階段1つを使って降りていったみたいします。
ほう、うーん、なるほどね。まあでもそれだけ整備をしてくれてるんだ。
はい、はい、相当な金額にはなってると思いますけど、
うーん、
まあ今息子が通ってる小学校にはやっぱり車椅子のお子さんが他にもいらっしゃって、その子が多分上がってくるとは思うので、
うんうん、
まあ全く無駄にはならないはずなんですけどね。
うーん、なるほどね。そうか、こうやってみるとでも本当バリアフリーったら結構細かなところであれなんでしょうね。スロープとかねすぐ気がつくかもしれないですけど、この金網とかよくありますもんね。
うん、
はい、
うん、
まあ、本当はエレベーターがあると一番
いい。ああ、はいはいはい。
もううちの息子の場合は一応歩ける、距離は短いけど一応歩ける、
うんうん、
階段登ってますけれども、うん、完全に車椅子だけの移動手段の人だとやっぱりエレベーターないとつらい。
そうかそうか、
ね、
うん、そうですよね。エレベーターがあれば自分で行けるけど、うん、ないから誰か介助が必要になるとかっていうことになっちゃうわけですもんね。
うん、
そうか。いや、うちのね娘が今通ってる学校は自分も出たとこだし、長男も出たところだったんですよ、長男の時まではなかったんですけど、娘が入ったらエレベーターついてましたね。
お、
1、3、3、
後からつ、
そうでしょう。校舎は変わってないですから、校舎は僕が 在籍してた時から変わんない校舎だと思うので、
はい、あのね、そうエレベーター、僕の聞いた話だと、
うんうん、
あの親が自己負担でつけてあげたっていう学校があるぐらいある。
うわ、そうなんだ。
すごい金持ちとか思ってびっくりしたんですよ。
でも本当それぐらいのあれなるんでしょうね、やっぱり6年間っていうのもあるし、そのね、養護学校じゃなくてどうしても普通学校に行きたいとか、
うん
うん、思ったらそこまでしてでもっていうふうに思う親御さんがいるわけですよね。
まあそうですね、
うん、まあ本当に余裕があるお家庭だったのかもしれないですけど、
本当びっくりしてる。
でももしかしたらすごく大変な思いをしてそういうふうにしていたのかもしれないし、で余裕があったってそうそうつけられないでしょ。
まあいろんな、そのなんていうんですね、地域へのあれがあったのかもしれないしね、
うんうんうん、
思いがあってつけられたのかもしれないんですけど、
うんうん
うん、まあそのまあここの学校の場合は、うん、福祉学級なので、
うん、
まあ肢体不自由の子はいらっしゃらないんですけど、
うん、
まあ若干なんて言うんでしょうね、
うん、
運動にも障害のあるお子さんもいるので、
うんうん、
まあ、こういういろんなバリアフリー、細かいバリアフリーのところは多分役には立っていくと思うんですね、
うん、
これから
ね。そうでしょうね、うんうんうん、
あとやっぱり普通の健常な子でも部活で怪我したとか、
うん、
やっぱりあれ、うん、足の骨折りましたとかそういう人
もいるので、ああそうでしょうね、
やっぱり、うん、あれば便利。
うん、だからね、このニュースを見た時に思ったのは、その要は古い校舎とかそういういろんな予算がないとかっていうのはあるとは思うんですけど、そういう機会にこう、ね、少しずつでも見直していくような形っていうのはね、例えばそれがきっかけで、例えばその後続かなかったとしても少しずつじゃあやっとこうかとかっていう風になればいいのになとは思うんですけどね、
うんうん、
でいっぺんにやろうとするから予算がないって話になるわけじゃないですか。
まあ確かに、
今年一箇所スロープ作っとこうとかとかっていうのが、うん、まあ今全国ある学校で少しずつそういう取り組みで始めてって、でもそういう取り組みってなんか一時やってこうとかいう話してなかったでしたっけ。
あ、どうなんですね、今言われてる耐震化がすごい遅れてるって言って、
あ
これもありますし、
うんう
ん、あとはなんだっけ、障害者支援法じゃなくて、
うん、
支援学
級、障害者自立支援、
あ、はいはいはい、
なんか例えば情緒面とかで問題があるお子さんの就学を支援しようっていう、そういうのはやってますよね。
うーん、
それはその手配、
うんうん、
何しろ指導する人の数も必要ですので、
うんうん、そこそこ
ますけどね、
うん、
やっぱり そっちに予算を
やっぱ、あ、そうかそうか、
ウェイトを置いていくと、
うんうん、
設備面ではちょっと辛くなるっていう、
なるほどね、まあそっか、やっぱ難しいですね、そうか、そっちもおろそかにし、ね、できる問題ではないし、まあそのなんていうんだろう、もちろん障害がない生徒もいるわけですから、まあ、そういった面で整備していかなきゃいけない部分もあるでしょうしっていうところでなかなか難しいんでしょうけど、でもなんかこの、なんか平等にっていうのもすごく大雑把な言い方だけど、こう希望するその教育 ていうのがね、なんか、平等にこう、蹴られるような、状態っていうのは、なんとかできないものかなっていうのは思いますよね。
ちょっと、奈良のここの、ま、町の方には申し訳ないんだけど、なんとなく温度差が違うのが感じちゃうんですよね。
おお、温度差、
うん、あの温度差って、その、なんて言うんでしょう、まあ、そういう、どうしても問題がある子供だったら、最初から用意されてるところがあるんだから、そっちに行った方が、あのそっちに行けばいいじゃないって、それで解決でしょって、そういう、
はいはいはいはいはい、
なんかちょっと、あまりその当の本人がどういう生活を今までしてきて、これからどういう生活を送りたいんだろうっていう、あのことに関する想像力みたいなのが欠けているような気がするんですけどね。やっぱり子供に
ちょっと、はい、回線が切れてしまいましたが、
はい、すいません、あの重複するかもしれないんですけど、はい、結局、こう、まあ、うちの息子の感じですと、うん、まあ、幼稚園、小学校、中学校ってこう連続した人間関係ってやっぱり必要なんですよね。
う
ん、
ああ、そうでしょうね。
うん、あのこれはまあどんなお子さんもそうで、うん、なので、うん、やっぱり途中でこう、まあ、転校とかそういうのは大変、どんなお子さんも大変だと思うんですけれども、うん、特にやっぱりこういう、はい、あの障害のあるお子さんの場合は、うん、あのうまくいってるんだったらそのまま一緒に行かせてあげたいっていうのが、行かせてあげたいし、うん、子供も一緒に進学進級していきたいだろうっていうのが、あのまあ僕の場合は非常に手に取るようにっていうか、全く年も一緒ですからね、
うんうんうん、
思うので、
うんうん、
なんかそれを全くこうダメですってあっさりこう断られてしまったらやっぱのは辛いですよね、
うんうん、そうでしょうね。
そこら辺やっぱりそこら辺のもうちょっと想像力を持ってほしいなと、この、
うんうんうん、
お金がないっていうのが、うん、本当に
そう、それは思いますね。その単純にそのお金、はい、予算がないとか、その命の危険がとかっていうではなくてね、例えばじゃあこういう危険がありますけどどうしましょうっていう話があったのかなっていうのは思いますよね、うん、今現状設備としてはこうですで、予算がないのでできたとしてもここまでですで、学校としてはここまでしかできないんですけどっていうのが、例えば親御さんとかにね相談の話し合うあれがあって、それでも、あ、じゃあちょっと私たちとしても怖いので養護学校行きますっていう風に判断なのか、うん、いやそれでもじゃあそのスノーさんちもね、学校に行ったりするわけじゃないですか、
はい、
だから親御さんがじゃあどちらかが何日間かはつきますとか、その補助のあれを要請しますとかっていう、なんかそういうやり取りがあった上でっていうんだったらまだねなんとなくわかるんですけど、うん、単純にその80万の予算化して訴訟しますっていうのがどういう経緯でなったのかがよくわからないんで、いいとか悪いとか言うつもりはないんですけど、もうちょっとその歩み寄りとかなんか打開策とかね、なんかもうちょっとその単純に拒否っていう形ではなくてやり方があったような気はしなくもないなとは思いますよね、
うんうん、まあ、まあ時代がだいぶ変わってきていて、うん、最近だからこういうふうにあのね、まあ、報道されるような形で、
うんうんうん、
もう問題が表面に出て
き
て、それが、うんうん、まあ、プラスになってるけど、これがまあまあ、もっと昔10年前だったらどうなのかとか20年前だったらどうなのかとか、やっぱりそういう点では良くなってはいるんでしょうけど、今度は逆に地方の地域間での格差がもうあるんだなっていうのはこの点では感じました
ね。なるほどね、はい、ということで まあちょっとこれをニュースを機にね、なんかもし可能であれば少しずつそういうバリアフリーとかっていうのをどういった形でその入学があるかわからないでしょうから、なんか進められるとこは進めてて、こういった拒否につながらないような形を取ってもらえるといいかなとは思うんですが、うん、やっぱりそのさっきも須藤さんが言った通り、ね、そのままその友達と一緒に進級したいっていうのは、僕はね、あの幼稚園から小学校が全くこうつながりがない形で入っちゃったんですけど、
ああ、はい、
やっぱり、まあ、それはそれで悪いとこばかりではないんですけど、やっぱり苦労はしますよね、うん、でそれが、まあ、幼稚園から小学校だったからまだ良かったんですけど、小学校から中学校とかなるとね、まあいろいろとあるんじゃないかなという気もしますし、やっぱその一生のなんて言うんだろう、つながりがあるメリットってすごく大きいと思うので、うんうん、なんかやっぱそういうところにも気が回してもらえるようなちょっと余裕は欲しいなと、ちょっとなんだろう、悪い言い方したら厄介なの来るの嫌だなっていう風な感じにならずにね、
うん、そうですね、う
ん、お子さんの気持ちとか立場とかそういうところに気を回してなんか方法を考えてあげるっていう余裕が欲しいなという気はしますが、うん、まあもしかしたら本当にそういう部分ね、いろいろと苦心されて致し方なくっていう部分もあったのかもしれないですけど、そこら辺はちょっと想像の域を脱しないので、ね、あれなんですが、まあ、こういうことがない世の中になっていけばいいかなという気はします。ということで、ちょっとこのもう一つ話題として考えていた、その全盲の、保育さんの受験なんですが、
はい
はい、こちらはどうなんでしょう。
はい、
これはね、奈良県の方は、何回かこう記事を見かけてたんでちょっと記入してみてはいたんですが、これはスノーさんが挙げてもらったやつしか見ていないので、
はい、
ね、うん、
これはちょっと、まあ、記事としてはマイナーな扱いになっちまっているみたいなんですけど、
うん
うん、まあ、まあ結局この門前払いっていうところがね、受験資格は満たしていると、すでに、なんていう
ん
でしょう、経験もあるという、
うん、
まあ、非常に素晴らしい人なので、
うん、
その、受験さえ認められないっていう、まあ、とにかくこういうことに関して言えば、お役所って本当に固くてっていう感じがしない、うんうんうん、
まあ、そうか、これ、まあ、記事の方、ちょっと抜粋してお伝えすると、はい、まあ、毎日新聞の方で上がってた記事で、はい、保育士採用試験全盲女性、が大阪市で門前払いにあったと、全盲の女性が展示での受験を認められず門前払いをされたことが分かったと、この方はすで、に、保育、すでに保育保育園での実績があるんですよね。
そうですね、はい、
で、保育士の採用試験を受験 しようとしたところ、そういった形で、受験ができなかったと、一旦はあれしたんですよね、話し合いの上で翌年にその受験をの準備を整えてもらえるというようなことで、見送ったにもかかわらず、今年も状況は変わっていなかったということでニュースになっているようなんですが、これ、まあ、その実績のある保育園の方では 親御さんなんかからもまあ信頼されていて、あのご心配するようなことはないというようなことも書かれていますが、どうなんでしょうね、その試験受験できないというか、これも拒否した理由として要は特別扱いができないとか、
うん、
受験後の、なんだ就職先というかそういったものが今は確保できないからっていうような理由だったと思うんですけど、この方この記事だけで見る分にはまずその資格としてその取れるかどうかチャレンジしたいっていう部分が大きいような感じはするんですけどね、うん、
まあすでにもう実務こなしちゃってるので、
うん
うん、なんかどこに行っても大丈夫だような気はするんですけれども、
うん
うん、でもその市としては認めたくないっていう、
うん
うん、まあ一種のなんていうんでしょうね、そのまあ差別って言えば差別と言いますかね、
うんうんうん、
あの職業あのまあいろんな大学とか公共 の教育機関だと当然展示での受験って OK じゃないですか、
うん、はいはい、
やっぱり、ね、あと体の不自由な人とかあの耳の聞こえない方とかのために、うんうん、特別なあの部屋とか特別なそういう時間割で授業あの受験も可能っていうのはもうだいぶ前からなっている、
うんうん、
だけれども実際に そこまでは OK で、じゃあいざ例えば公務員、まあ、この場合公務員ってことですよね、
うんうん、
公務員になろうと思ったらそこでダメっていうのもなんか片手落ちたような気がしますね、
うんうんうん、そうですね、
なんかまあだから結局まあ障害のある人に対するやっぱりその温度差といいますか、
うん、
あの偏見って言ったらいいのかな、
うんうん、
そういうのどうしても僕の立場は、
うん、
こちら側の立場なので、
はいはいはい、
そこは過敏に感じざるを得ないんでしょうね、うんうん、
まあ当然そうでしょうね、どうなんだろう、これ最初見た時はもう正直子供を預ける親の立場からするとね、全盲の先生が自分の子供を見ていると、そうなった時に何かあった時大丈夫なんだろうかっていう、やっぱり心配があってその記事を見たんですけど、まあその記事の中でその要は子供のことをこう手で触ってとかその声のトーンとかね、そういったものまあ匂いまで書いてあると思うんですけど、そういったものからこう判断していて、まあもちろん一人ではないのでそこら辺ですごくこの丁寧な作業をされているということで、こう親御さんも心配ないというようなことが書かれておりますが、そういった意味ではうん、実際その方を知らないで心配するのと実際子供を預けてる人が、まあ、その心配ないですよっていうのとは全然違う話だと思うので、そういった子供自分のね子供を預けてる人が言っている声っていうのはこの試験でのこの拒否っていうのに反映されないのかなっていうのはちょっと、
まあそうですね、
うん
まあ、結局そのどこが採用試験を受けて合格させた場合はなんか、うんまあ、させた場合はその今度採用しなきゃいけないし、
うん、
そうなるとあのどっかから何か文句言われたらそれを、うん、それに対してこう対応しなきゃいけないしとか、
うんうんうん
まあ、そういうことが面倒くさいんじゃないのっていう感じがしないでもないですけど、
あそうね、
うん、結局まあ本当にあの親所のこと流れ主義みたいのが裏にあるんじゃないかっていう感じはするしないこともないですよね、
うんうん、そうですね、だからなんだろうこれ試験を受けてその資格としてねもしこの人がちゃんと クリアできたとしたときに、これ通ったから採用しなきゃいけないっていうもんでもないんでしょ。採用しなきゃいけないの。
保育士採用試験になってるから。
あ、採用か。
あ、うん、採用です。ね、資格はもうすでに持ってるんですね。
もう持ってるんですね。保育資格を持つって書いてあるんです。
ああ、そうかそうか。保育、うん、そうか、資格はもう取れてるのか。
持ってますね。
で、採用試験か。うん、そうかそうか。
採用試験。まあ、それは、この、大阪市の採用試験ってことですね。まあ、ここら辺、逆に、やってみましょうって言った方が、
うん、
大阪市プラスになるんじゃないかっていう気はするんですけどね。イメージ的にもね。最近は後ろ、そう、こういう関係では後ろ向きなあれが多い、見えてしまうのは、ひがみかしら。
そっか、受験すらできない状況が変わっていなかったんちゅう、そこは。そうね。どうなんだろうな。働く条件が同じなのが前提で一部の人を特別扱いできず、展示受験の導入を考えていないという回答があったということなんですが、ね、でもこれ、どうなんでしょうね。その、全盲っていう部分だけにこう、どうしてもスポットが当たっちゃってるとは思うんですけど、こう試験通ってもね、もしかしたらこの方よりも子供に対する接し方がこう紳士じゃない人ももしかしたらいるかもしれないって、まあ、それを言ったらキリがないんですけどね。
まあ、適性をね、まあ、見るわけですから、実績はもうすでにあるので、今更って感じはしないでもないですけどね。なんかこれ試験って言っても、ペーパーテストなんでしょう。よくわかんないけど、まあ実地もあるのかもしれないけど。
そうですね、この辺はよくわかんないですが。
まあせっかくもうすでにやっている人なのにもったいないなって気はするんですけどね。
でもそもそも国家資格が取れてるんだから、これ受験できてもいいような気がするんですよね。
そうなんですよね。
だからここで受験の特別扱いできないから受験できませんっていうんだったら、その保育士資格の時点でなんか違うものにするとか取れないとかっていう風にしてもいいような気がするんですけど、まあそういう風にするのがいいっていうことではないんですが、
まあ確かに、
保育資格は与えておいてこういう受験はできないっていうのがね、なんかちょっとおかしいような気がしますが、
まあ結局五体満足っていう言い方もあれですけど、そういう人じゃない、そういう人がわしがする仕事っていう、まあそういう古い概念で作られてる資格制度だったりするわけなんでしょうね。まあだから実情に合ってきてないっていうのことを認めたくないっていう、そういう感じが、
でもそういうのもどっかでね、修正というか、その状況に合ったあれで変えていかなきゃいけないとは思うんですけどね。だってこの方しかわからないことってあるわけじゃないですか。その全盲の人だからこそのね、子供にも接し方とか子供の見方っていうのがあるから、もしかしたらすごく、その教育の現場にとって有益な人かもしれないわけじゃないですか。まあ単純に全盲でこれを目指してるからその人がすごくすごい人かっていうふうのも決めつけたくはないんですけど、多分全盲者だからこそ見えるものっていうのがあるような気がするんですよね。多分相当こう神経澄まして、その子供の声とか動く音とかっていうのを気にしていたり、その 子供に接して、まあ、文字通りね手で接して子供の様子を伺ったりとかっていうのですごく普通の人よりも集中してそういうところに気を配ってたりするんでしょうから、その人ならではの見方っていうのが一つのね、接し方は新たな接し方というか、そういうのが一つの教育現場に入ってくる機会でもあったような気がするんですけど、
はい、
これどっか他の大阪じゃないどっかがうちで試験受けてみませんかって言ったりしないんですかね。うちはうち受験受けます、 受験受けますって変か受験対応しますとかね、うん、
そういう、まあでも今そういうことをしようっていう自治体ならできないでしょうね。
そうなんだな、ね、
うん、そういう余裕がないでしょうね。
余裕がないですね、うん、余裕がないですねって言ってる場合じゃないんだけど、まあその実際そのものが人手不足だったりするしね、やっぱりね。
そうですね。
まあでも大阪市くらい大きければなんとかなりそうな気がする。
いや、もう財政なんで大変なんですよ、大阪市は。
あ、そうなんだ。大阪市は大変。うん、あ、そっか。
ええ
ー。橋本知事が怒ってたくらいだもんね。
うん、まあ、それは大阪府で、まあ、平松さんっていう市長さんなんですけど。
市も大変。
市の方がもっと大変みたいですね。
あ、そうなんだ。まあなんかね、こういうのを力を入れていこうっていう自治体がなんかラブコールを出してくれてもいいのが面白いかなと思うんですけどね、でもこれ全盲でありながらここね2年越しでこういうアピールをして受験しようとしてたわけじゃないですか、
はい、
で今そんだけ熱意のある人って貴重なような気がするんですけどね、
うん、そうですね、まずね、確かにそれは言えます。
これは大事な教育現場に大事な資産って言ったら変ですけど人材だと思うので、うん、なんか余裕はないけどラブコール送ってほしいな、
うん、
はい、ということで、まあいいとか悪いとか言うのはちょっと難しい問題2つになりましたが、
はい、
でも何かねこう変わるこの2つのことがきっかけになっていい方向に向かってくれるといいなという気がしたのでちょっと話題として取り上げてみました。はい、最初の、養護学校の話、ちょっと高野さんの方もねちょっとお話、いろいろお聞きできそうだったのですが、今回、話が流れ的にちょっといけなかったんですが、また機会で、まあ、こういう話題はちょっとただいまとしては追いかけていきたいので、またの機会に、そこら辺もご紹介していただければと思っております。ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、まず日食の話に戻りますけど、
うん、
写真撮って見せて明るい方と暗い方がありますけど、まあ、明るいのが太陽ですけどね、
うん、
息子にどっちが月って聞いたら明るい方って即答されて、ノックアウトされてしまった。はい、
はい、二十、はい、何年後かの皆既日食、あ、でもそれは国内か、なんか今日の皆既日食ツアーの様子を見てると、はい、500円玉貯金を始めようかと思ったからでした。
はい、ではまた来週。